まあ、CA やコンテンツ A ですね、始まって一発目のセミナーということで、お忙しい中、そして非常に暑い中、お集まりいただきましてありがとうございます。野山です。
はい。あ、横山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。なんか、ささやかな。
だいぶささやか
です。だいぶささやかな感じで始まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう。よろしくお願いします。本当、何でしょうかね。僕が話するときって特になんですけど、お勉強会みたいな感じはちょっとあまり好きじゃないのでですね、今みたいな感じで緩い感じも含めながら、そして、質問だとかってですね、これってどういうふうな方がいいんですかとか、こういう場合はどうなんでしょうかとか、いろんなですね、疑問質問あると思いますので、随時、おっしゃっていただければ、そしてですね、その中で解消していったりだとか、事例シェアできたら一番いい形かなと思いますので、まあまあガンガン言っていただければと思います。で、ちょっと眠そうにしてたりだとかするとですね、まあ、思い切って僕から当ててみたりとかするかもしれない。
そんなんですか。
いやいや、わからないですよ。そうですね。はい。そのあったりするかもしれませんけども。まあ、こんな感じで、まあ、楽しく、そして、いいしっかりした学びが、まともにあるかなと思います。よろしくお願いします。
します。僕の方の話は、マーケティングの基本というか、まあ、一番それが王道なんですけど、結局、まあ、僕も6年ぐらいですかね、今、インターネットのマーケティングをやってきて、で、まあ、最終的にたどり着いたところというか、まあ、それがやっぱり王道だったんですけど、そのところも含め、ちょっと初めは、座学というかお勉強的なところもあるので、眠いところももしかしたらあるかもしれませんが、まあ、その時は当てていいんですよね。当てるので、はい、当てながら進めていきますんで、よろしくお願いします。それでは、海外マーケティング革命というタイトルで、話をさせていただきます。横山です。よろしくお願いします。で、マーケティング、のですね、まあ、歴史からというところと根本と、あと本質をちょっと知っていただきたいので、マーケティングの歴史というところから、話をしていきたいと思います。で、マーケティングの歴史なんですけど、まあ、アメリカのマーケティング、発音をよくしようと思ったけどやめます、マーケティングという言葉が使われたのは、100年ほど前の1902年にアメリカのミシガン大学で発行された論文が初めてだと言われています。なので、まあ言ったら100年しかまだ経ってないものなんですね。で、マーケティングという言葉が出てくるまではトレードとかコマースとかっていう言葉っていうのがアメリカ、まあ、英語で使われていて、まあ、マーケティングという言葉自体がなかったと。で、競争過多になって市場のメカニズムっていうのを分析して戦略を考える必要が出た。まあ、それまでは結局横から横にあの物を流したり、まあ、トレードですよね、をするだけで、貿易だけでお金が儲かったりとか、物を売るだけで儲かってる時代から、まあ、100年ぐらい前、1902年にマーケティングっていうことを考えないと、競争過多になって儲かんない時代になったと。まあ、それまでは全然余裕で儲かったんだけど、逆にそれ以降は儲かんなくなるところが出てきたので、マーケティングというような言葉が出てきました。で、そもそもマーケティングとはというところでちょっと考えていただきたいんですが、マーケティングというとどういうことを思いつくかというところですね。で、当てたらいいんですかね。まあ、当てるのはやめますか。
集客とか、なんか仕掛けみたいな感じで、はい、
とか、まあ、売上を上げるとか、まあ、販売とかも考えたりとか、まあ、そのための商品作りとか、リサーチから考えたりとか、まあ、いろいろマーケティングというとそれぞれ、皆さん定義があると思うんですが、一応定義付けされてるんですが、野山さんは知ってるんですかね。
僕はもう全部雰囲気でやらせていただいてます。
なんとなく
なんとなく
ですね。僕もしっかり調べるまでは全然雰囲気でやってたんですけど、はい、マーケティングの定義っていうのがアメリカマーケティング協会っていうアメリカマーケティングアソシエーションによって一応定義をされてて、しかも改定されたのが2007年っていう3回ぐらい改定されていて、最近なんか2007年にまた改定されて、今の定義が2007年に改定された定義がマーケティングとはというところなんですけど、顧客依頼人パートナー社会全体にとって価値のある提供物を創造伝達配達交換するための活動である一連の制度そしてプロセスであるということで、セールスだけの話じゃなくて全般のことをとってマーケティングという、あとはまあ関係してきてるのが顧客とか依頼人とかパートナーとか、まあ、本当にいろんな人が絡んできて市場を形成するっていうのがマーケティングだよというのが、協会による定義です。で、一応日本でそういう協会があって、日本の定義っていうのは1955年ですね。マーケティングが入ってきたのが1955年、日本にマーケティングという考え方が入ってきたのが、アメリカにだから50年ぐらい遅れて1955年に当時の経団連の 会長がアメリカ視察に行った時に持ち帰ってきて、それが50年前なんですね。だからで日本のマーケティングの歴史ってまだ50年しかなくて、全然浅いと。でまあ初めにあの海外マーケティング革命のようなことを書かせていただいたんですけど、結局もともとアメリカにあった英語圏からのノウハウを持ってきて、マーケティングの考え方を入れないと日本もあの競争やばいんじゃないかっていうところで50年前に持っている。まあそこでの時点でもう50年遅れてると。まあしかも直接行った人が多分船か飛行機あったんですかね。
さすがに船でしょうね。
船ですかね。船で行って船で持って帰ってきて50年遅れてるというのがその時の、で状態です。でまあ日本でもマーケティング協会、日本マーケティング協会っていうのがありまして、その時の1990年の定義がですね、マーケティングとは企業および他の組織が他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動であるというところで、多分何言ってるかもうそろそろ眠くなってくると思うので一応その定義の解釈なんですが、企業および他の組織、他の組織って言ってるのは結局、営利団体、まあ、株式会社とか会社は当然なんですけど、それ以外の非営利団体、まあ国のその政府の機関とかっていうのも含めて、の組織が行っているグローバルな視野っていうのは国内外ですね、国内だけではなくて外も考え、長期的な目線も持って考えて顧客との相互理解、なので顧客への啓蒙とか理解っていうのがマーケティングにはすごい重要。あのセールスだけの売り込みではなくて、お客さんのことを理解してあげた上で販売をしていく、その人たちが欲しいものを提供していくっていうところと、あとは公正な競争ですね、非合法、不正な活動ではない。だから売り込みであったりとか、まあ嘘をついたりとか、まあ詐欺的な販売はしない。で、市場の創造っていうのがあります。で、新しい需要を探し満たす。だから結局、あの見込み客になる人たちが自分たちが、理解していないあの悩みであったりとか、あの欲しいものっていうのを教えてあげるっていうのもマーケッターにとっては重要であって、あの商品を今までっていうのは、まあ商品作ってこれだったら欲しいだろうって言って売ってた。っていうところもあると思うんですけど、そういうところからも相手がどういうものだったら実際あの気づいてないけど欲しいと思ってるだろう、どういうものがあったら、いいだろうっていうのを考えて市場を作っていくっていうところも含めマーケティングですね。であとは総合的活動、まあ、リサーチ、製品製造の製品の作成であったり製造ですねとか、価値の決定、プロモーション、販売、流通、顧客フォローとか、この辺の全部の、流れを含めマーケティングだと思ってください。なので、まあ、うちらがマーケティングっていうと、これだけ、まあ、セールスだけのところではなくて、それも含め。で、結構、まあ、後で話をしますけど、その、価格の決定であったりとか、どのような流れで商品を販売すると、マーケティングですね、がうまくいくのか、販売も含め全てのところがうまくいくのかっていうところを考えてからやっていくっていうのが重要。で、まあ、結局、セールスだけで考えると、50年前の、日本でいう50年前、アメリカでいうと100年前の考え方と一緒になってしまって、それではうまくいかないので、そうではなくて、顧客のことも考えて、すべてのところを、これだけですね、まあ、ちょっと広めに取って考えていただくと、まあ、話していくと難しくなるんですけど、最後は簡単にやる方法は話をするので、一応定義として、知っておいてください。で、セリングとマーケティングとは違うんですよ。まあ、セールスとマーケティングっていうのが違うっていうことですね。まあ、セリングっていうのはセールすることなんですけど、売ることですね。で、顧客が欲しくない商品でも売りつけるっていうのがセリングですね。なので単純な販売活動、まあ、クロージング、買う決断をさせることをクロージングするっていうことを言うんですが、それは最終的な販売の、マーケティングの一つの部分でしかないんですね。なのでそこは、知っていただきたいというか、日本人の人ほとんど、セリングとマーケティングはほとんど一緒になってしまっている人が多いので、それは全然違うもので、セリングとマーケティングは違うんだよ、マーケティングはもっと意味が広いんですよということを知っていただければいいと思います。で、マーケティングというのは売れる仕組みの全体のことですね。なので商品について顧客に知ってもらって理解をし、商品のことまず、まあ、顧客に知ってもらうというところからですね、商品のことまず知らないの で理解してもらうための情報を提供する、で商品を欲した顧客が適正な価格で入手できるようにそういう商品を作っていく、で販売セリングするっていう、そこでセリングなんですね。だからマーケティング全般を考えてすごい欲しいなと思った時に、じゃあこれどうぞって言ったら顧客が買ってくれるっていう状態にする。まあすごいセールスマンっていうのは結局、まあ、そこの過程がない状態でいきなり訪問販売で例えばボンボンで叩いてピンポンしてお客さんに会って、これ欲しいですよね、 まあ、例えば言われるのがイヌイットにアイスを売るとか、そういうことを言われますが、結局セールスマンってそういうことができるんですけど、マーケッターっていうのはそうじゃなくて、本当に欲しいものを提供して顧客との関係性を作っていく。それが作れないとなかなかビジネスは、まあ、100年前でうまくいかないので、100年後の今だともっとうまくいかないというところがあるので、マーケティングを全体をまず理解していただければなと思います。で、まあ、もしドラで有名になったピーター・ロッド、本人はそう思ってないと思いますけど、まあ日本ではそれで有名になったところがあるピーター・ドラッカーですが、マーケティングの究極の目標を言っていて、マーケティングの究極の目標はセリングですね、販売行為を不要にすることがマーケティングの目標だと言っています。これはすごくいい言葉だと思うんですけど、結局全部相手が欲しいものっていうのを理解してあげて、それを欲しいよねっていうのをまた情報を提供していって、教育をしていって、最終的にじゃあこの価格であなたの悩みであったり何かがこうなりますよって全部教えた上で、じゃあこれを何日までにあなたのところに手に届くようになります、じゃあ買いますか買いませんかっていう、まあクロージングもほとんどしないみたいな、欲しいと言わせるぐらいなコンセプトを作って、そこまでできると勝手に売れていくというところ。
これがしっかり言うとですね、やれてる方っていうと、こんな商品が販売、まあ、したいと思いますだとか、もしくは今から売ろうと思いますという前に、すいませんちょっとお力になってほしいんですがっていう方がブワーって大量に目の前に並び出すわけですね。ですので、訪問販売みたいにピンポン押してですね、ミシン買いませんかだとか、リフォームしませんかって言うてるような、そのセリングですね、今横山さんがおっしゃっていただけたようなものではなく、本当にお客さんが目の前に勝手に並び続けるということが可能です、実現可能なので、まあ、本当にピーター・ドラッカーの言う通りかなと、うん、はい、
というところまで考えてやると、まあ、この言葉が先ほどから言ってたそのセリングとマーケティングの違いっていうのがすごく分かりやすく説明していますし、そのところをやっていただくとマーケッターとしてはうまくいくのかなと思っています。で、セールスマンではなくてマーケッターになろうというのが、まあ、コンテンツ A としては僕はこういうコンセプトかなという、
あ、
だからそういうイメージそういうイメージとしては、はい、なので、セールスマンに、まあ、セールストークを磨いて売ることはできるように、まあ、クロージングが強くなるっていうのはできなくはないんですけど、じゃなくてもうコンセプトから全部欲しいものを作ってそれを提供できる、マーケッターになろうと。で、優秀なマーケッターなら年商5億円はいけますって書いたんですけど、基本的に個人のレベル、まあ、数名の、会社レベルですね、まあ、うちの会社はもうちょっと規模が大きくなってしまっていますが、野山さんとことかだと、まあ、大体こんな感じかなと思います。5億円っていうところを超えるところを超えると、マネジメントが発生してくるので、どうしても経営者、5億円、年商5億円までは、自分で全部作業をしていって、すごい、まあ、社長自身が営業マンで、全部が、社長が回していく状態、まあ、それを何人かスタッフを入れて、まあ、10人ぐらいまでのスタッフを自分で見ていってやっていって、年商5億まではいけるとは言われてるんですけど、その先っていうのはどうしても社長がプレイヤーだともううまくいかない。社長はマネジメントだけをやって、まあ、マーケティング その戦略を考えるとかはいいと思うんですけど、その先の実務をやっていくと年商は5億は超えないんですが、ある意味優秀なマーケッターだったら年商5億円っていうレベルまでだったら、マネジメントなしで、いけるとは思うので、まあ、優秀なマーケッター、まあ、いくら稼ぎたいっていうのはあるかもしれませんが、もっと大きくなると、マーケッターだけではなくてマネジメントが必要になってくるんですが、マーケッターの能力だけで年商5億円っていうのはいけますので。ちなみにさっきちょっと話をしてたんですけど、ダン・ケネディってすごいアメリカの、まあ、ダイレクトレスポンスマーケティングのグルと呼ばれる人がいるんですけど、今年収がさっきちょっと話して30億から40億ぐらいで、スタッフが秘書1人っていう、そういうビジネスモデルで、年収30億とかは言ってるんで、まあ、ちょっと規模感、市場規模というか、英語圏になるのでちょっと市場規模が違ってくるところあるとは思うんですが、そういうことをやっているマーケッターもいます。なので、まあ、彼は経営者というよりは本当にマーケッターとしていろいろ教えていってっていうことをやっていて、そういう数字を出しているので、まあ、マーケッターになればそういう数字は出せれますので、ぜひ優秀なマーケッターになっていただければなと思います。
マーケッターというと、もちろんマーケティングができる人、マーケティングをして、ビジネスっていうのをしっかりと成立させれる人をもちろん指すわけで、本当に いくら勉強をしても、というと数学の問題が解けても、このマーケティングだとかそのビジネスに関しての知識がないと経験がないと、まあ売上というか収入っていうのは確実に伸びません。僕もよくメルマガで書くんですけども、能力っていうのは努力の差ですと。で、収入っていうのは完全にマーケティングとかそういうシステムの差です。ビジネスのシステムの差ですね。ですので、ここの部分、しっかりと詰めれば本当に横山さんおっしゃる通り年商5億円も見えるのかなと思いますので、ということです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
という感じで、映像が撮れてるのかちょっと気になりますけど。まあ、で、パワーポイント後ですいません PDF にしてお送りしますんで、それはあのメモ必要なところだけメモして、ここから多分文字が異常に多くなる可能性があるので言っておきます。で、マーケティング活動ですね。じゃあそのマーケティング活動などういうことがあるのかっていうのをちょっと書き出してみました。まあ流れになっていると分かりやすいかなと思うので、後からこれ見てもらうと、あ、こういうことをやればいいんだなっていうのが分かるかなと思うので、商品サービスが売れるためには、まあ、何をやるかっていうところですね。で、まず顧客のニーズをするためにリサーチをします。で、ニーズですね、需要が分かったらそういう満たす商品を作ります。まあプロダクトマネジメントとか言われますが、まあ商品を作ることをやっていく。で、顧客にその商品の存在を知らせる、まあ、プロモーション活動を行っていって、で、まあ、プロモーション活動で、まあ、リストを取るなりなんかをしていくとは思うんですが、それを理解してもらうために、まあ、コミュニケーション、情報提供などをしていきます。で、入手できる適切な価格で提供をしていく。まあ、このプロダクトマネジメントと関係もしてくるんですが、価格の戦略、いくらで販売するのかっていうことも、自分で決めていきます。で、販売する、まあ、ここでセールス、まあ、クロージングを行っていって、商品を顧客の手に届ける、まあ、流通ロジスティックと呼ばれるところですね、流通をしていきます。まあ、ダウンロード販売の場合は、まあ、ダウンロードだけなので、その辺はすごくいいんですが、まあ、その辺の話も後でさせていただきます。で、あとは顧客のアフターフォローでサポートしていって、またはバックエンドを打っていくというような流れです。まあ、基本的には流れはこのような流れなので、まあ、これを繰り返しやっていただければ、マーケティング活動というところでは、まあ、細かいところはありますが、でそこの部分の一つ一つをじゃあ具体的にどうやっていくのかとか、海外の人たちはじゃあどうやっているのかとか、インターネットを使えばどこをうまくできるのかとかっていうところを、話していきますし、まあ、そういう詳しいそれぞれの詳しいノウハウというものが存在します。ただ、まあ、ここの流れがですね、全部しっかり理解できて、戦略まで立てることができれば、マーケティングはうまくいきますので、まあ、マーケティング活動とはこういうことがありますよというところを知っておいてください。で、まあ、マーケティングミックスというちょっと言葉ですね、こういう言葉があるので、まあ、考え方として知っておいてください。で、マーケティングミックスとは何ですかということなんですが、マーケティングの戦略において、望ましい反応を市場から引き出すためにツールを組み合わせることです。まあ、いろいろ、要素があるんですね。マーケティングを行うために要素があるので、それを組み合わせることをマーケティングミックスというような言い方をします。まあ、ただ言葉だけなので別に覚える必要もないです。で、ジェローム・マッカーシーが1960年に提唱した 4P、 まあなんかコンサルタントとかっていう人たちを雇うとこういう話が出てきたり、 4P4C とか、まあ、いろいろ分析ですね、リサーチをして、でその後分析をして、どのような戦略を立てるかっていう時にこういう話が出てきて、まあ、難しい言葉を言って難しく語るのがあれなんですが、ちょっと話は難しくならないとは思いますんで話をしていきます。で 4P っていうのを用いました。でその後にですね、1993年にロバート・ローターボーンによって、顧客の視点による 4C っていうのが、唱えられたと。でもともと 4P っていうのと、まあ、4C っていうのは後で英語の頭文字を取って言ってるんですけど、1960年の頃は、プロダクトアウトって言って、プロダクト、まあ、商品を作って売っていくと売れた時代、ものがないので、例えば、まあ、冷蔵庫ボーンって作ったらみんなどんどん買ってってみたいな、カラーテレビ作ったら売ってってっていうような時代から、1993年になると物が余り出すので、顧客がじゃあどういうものが欲しいかっていうところから、考えていくっていう逆の視点というか、生産者側からの、マーケティングから、顧客が欲しいものに沿った、マーケティングっていう考え方をちょっと変えないといけないっていうことを、まあ、唱えてき、たのが93年です。なので、まあ、ちょっとそこの考え方が違うんで、まあ、その話をしますと、マーケティングの 4P っていうのがあります。
すごいな。
で、この 4P があると、これをどういじってやればうまくいくのか、ライバルと差をつけれるのかっていう、 視点になるので、あの自分のビジネスモデルを考えるときにこの 4P をいじっていただければと思います。でプロダクト、まあ、製品ですね、どういう製品にするのかっていうのは、まあ、それだけで差別化ができるわけじゃないですか。でサービスをどうするのか、品質をどれぐらいのレベルのものにするか、デザインどうするのか、ブランドはどうするのか、だからどこで売るのかとか、でも同じ製品でもどのブランドで売るのかでも違いますし、サービス内容を変える、品質を変えるだけで差別化ができるわけですよね。だからこの4つを組み合わせて一番最適なもの、顧客が求めているものを販売していけば、まあ、売れるでしょうっていう話です。でプライス、価格をどうするか、なので、うちがやったマーケティングとしては、品質というか、まあ5時間6時間の動画っていうのは今まで 19,800 円とかそういう値段で売られたものを価格を 2,908 円にして売れたら売れるよねって言って 8,000 本売ったりとか、そういうことをやってるんですね。なのでこの場合はプライスをじゃあ変えてみようとか、で割引をしてみようって言って、例えば先行販売価格で半額で売りますよっていうのは数出ますよねとか、支払い条件っていうのは、まあ、クレジットカードとか後払いにしてしますよとか、まあ、代引き OK ですよとか、時々最近やられたりとかするのは、買ってから1ヶ月後納得したらお金払ってくださいみたいなやつとか、うん、そういうアメリカでもいろんなありますよね。そういうのなんか支払い条件をちょっと変えただけで
ありますね。
っていう、
いきなり数字がガンって伸びたっていうのは、
うん、結局そういうのを海外、日本だとあんまりやってる人がいないんですけど、海外でどんなマーケティングをやられてるかっていうと、もうこの中のどっかいじってるだけみたいな、返金保証がすごいとか、最近あの映画とかでもあの面白くなかったら返金しますとかっていう返金保証とかついてましたけど、ああそういうのをちょっとやるだけで、まあ、あのコンセプトにもなりますし、あの話をしていくとか、まあ、いろいろ情報を伝えていく、顧客に何か情報を伝えていくときにこんな、すごいところはありますよっていう、まあ、USP と呼ばれるユニークなセールスポジションですねっていうのが持てるよっていうところです。であとは流通、まあ、インターネットの場合はあの直送っていうのはかなり、素晴らしいモデルというか、店舗がない時点で、ビジネスモデルとしてはあのマーケティングのモデルとしては本当に素晴らしいんですが、普通今までっていうのは、まあ、今までって言ってもすごい100年ぐらい前の話なんですけど、小売店があってそこで物が売られてるっていうのが常識だったんですけど、今は流通が発達してどこにいても買えるような状況になってる、まあ、それの、まあ、チャンネル、まあ、どこの場所で買うかとか、まあ、郵送をどうするかとか、送料無料にするっていうのも、まあ、価格のところと、まあ、まあそうですね、明日にあの楽天で明日楽で明日発送しますとかっていうのも流通を変えるとか、そういうところです。まあ、流通範囲全国対応しますよとか、まあ、立地どこに置きますよとか、品揃え、どこかよりいっぱい品揃えありますよっていうのが、まあ、九州のなんか、ホームセンターで何でもあるよってすごい広いやつが宮崎県にあるらしいんですけど、そういうホームセンターを作ってみたりとか、まあ、インターネットだったらどこ何でもある、まあ、Amazon みたいなここ行ったら何でもあるよっていうのは品揃えはやっぱり強いですし、まあ、在庫いっぱい持ってるよとか在庫持たないよっていうのも、まあ、マーケティングの、そのポイントとしてはありますね。あとはまあプロモーション、どうやってプロモーションしていくのか、広告宣伝をどうやっていくのか、ダイレクトマーケティングを使うのか、インターネットを使うのかとか、でそういうところを一個一個ちょっと考えてあげるだけでだいぶ違うので、何か、マーケティングをやるときに、まあ、戦略を立てるときに、ここの一つをどっかいじってやろうっていうのを考えるっていうのは、僕は、これを見てやってるわけではないんですけど、まあ、自分でこれまとめてて、あ、でもこれ見ていじってやればどうにかなるなっていうのはすごく感じましたね。で、うちの販売ページとか、例えば、まあ、それは販売ページなんですけど、デザインをとにかく重要視してたりとか、で、デザインを良くしてあげると、アフィリエーターさんが動いてくれるんで、すごいデザインだけは頑張ろうとか、わざと動画を入れようとか、動画を入れるから制約率が上がるわけじゃなくて、動画を入れるとアフィリエーターさんが動くから入れるとか、そういうことをやったりとかっていうのはコンセプトを作るときにやったりしてたりします。それはまあ内部のマーケティングの話なんですが、そういうちょっとしたことをいろいろといじってあげるだけで、だいぶそれをですね、言ってあげないとわからないので、それをしっかりと伝えてあげるっていう必要はあるんですが、マーケティングをやっていく上でどこを他と違うんですよっていうのをしっかりと出していく、打ち出していくといいかなと思います。それが、まあ、マーケティングの 4P から考えるマーケティング戦略ですね。 大丈夫ですか。
あ、はい、
あ、寝てました。
いやいやいや、そんなことないです。いや、本当に何ですかね、言ったら全体、そのマーケティングって総合的なもんですよっていう話が多分何回もあったと思いますけども、これ見てるだけでも全部ですよねということです。で、1個だけでもエッセンス変えるだけですごい注目されたりだとか、制約率がぐっと伸びたりだとか、いろんな人が関わっていただけるようになりますので、そうすると、まあもちろん結果が出ない方がおかしいという着地になるんじゃないのかなと。やっぱり思います。うちもやっぱり、価格の面だとか、あとは支払い条件で、あとはその言ったら商品売るときのクロージング文句っていうんですかね、ちょっと難しいんですけども、はいどうぞこれ2980円ですっていうんじゃなくて、これをその、言ったらですね、まあ、完全後払いですだとか、もしくは成果保証ですと、で、もしくは、あなたが成果が出なかったら後の分は払う必要がありませんだとか、まあ、そういった、まあ、言うとプライスの部分で仕掛け方変えたりだとか、それだけで制約率がぐっと伸びたりしますので、まあ、こういうところ、まあ1個ずつですね、まあぼちぼちでいいんですけども注目していていただければなと。
はい、という感じですね。で、これが 4P で、まあ、それに対して 4C っていうのは1993年でしたっけ、に、提唱された 4C っていうのがあって、これは結局製品から考えるんじゃなくて、カスタマーの方ですね、まあ、消費者側から考えましょう、顧客側から考えましょう、でも言ってること結局一緒なんですよね。なのであまり難しく考える必要はないんですが、商品を製品を考えるときに、まあ、製品の先の値段、製品の内容とかそういうのを考えようっていうときに、消費者がじゃあどういうニーズやウォンツがあるかっていうところを考えてから、じゃあそっちから考えたらいいんじゃないですかっていう考え方を、まあ、逆転させてるだけなので、まあ、消費者のニーズとウォンツの解明っていうのが商品になっていくよっていう話であったりとか、プライス価格ですねのところは顧客がコストですね、顧客がどれぐらい、消費者は商品の価格だけではなくて購入コスト、時間コストを費やしているよっていう考え方をしていく。もともとはプロダクトアウト、まあ商品から販売する方から言ってるので、例えば返金保証についても払ったお金だけ返してくれればいいよっていうような返金保証をつけるのか、払ったお金プラス自分が時間をかけて無駄だった分をプラス返金しますよみたいなことを言ってる返金保証とかもあると思うんですけど、それはこの考え方ですね。だから消費者っていうのは商品の価格だけではなくてそれ以外の、コストもかかってるんですよっていうところを理解してあげて、じゃあこんな値段でどうですかみたいなやつを、それで値段のコンセプトをつけていくというようなところ。
よくあるあれですね、言うと何ですか、慰謝料を払いますみたいな。
あ、そうですね、
やつですね、これ最近よくある。
そういうのが結局時間コストを費やしてるんで、その分をじゃあどう考えるのかとか、そういう辺を考えてあげると、まあいい、コンセプトで作れるんじゃないかなっていうところですね。で、まあ、プレイスの流通のところなんですが、これは利便性、コンビニエンスですね。で、場所ではなくて買いやすさっていうのが大切なんだよ。まあこれは、通信販売とかが増えてきたので、そういうところが、すごく多いのかなと思うんですが、まあ流通っていうのがあんまり関係なくなってきて、まあどこでも買えるとかいつでも買えるとか、まあそういう利便性っていうのが重要で、じゃあ利便性の部分から考えるとどういうふうにコンセプトを作ってあげるといいのか、まあそれがダウンロードでいつでも動画が見れますよとかっていうのがいいのかもしれないし、まあセミナー会場行かなくてもいいですよとか、例えばオンラインセミナーでも自分家で受けれますよっていうのは利便性ですし、そういうところから考えてあげるっていうところですね。まあ、考え方を逆にしてるだけなので 4P も 4C もあんまり言ってることは変わんないんですけど、ただ考えるときに 4C 側から考えるとより、顧客の立場に立って考えれるのでいいのかなと思います。で、あと、最後プロモーションのところですね、はコミュニケーションで、今までプロモーションっていうとどうしても一方通行で、マスのメディアを使ってとかっていうのがあるんですが、それではなくて売り込むのではなくて納得させる、まあ、情報提供していったりとか、情報交換をしていきながら販売していく、コミュニケーションを取りながら販売していく、まあ、最近特にソーシャルメディアとかっていうものが発達して、相手と相談をしながら、販売していく。最近うちでも、ラーメン屋さんでツイッターを使った集客やってるんですけど、そこでどういうラーメン食べたいですかみたいなやつをお客さんと話をしながら、じゃあこういうつけ麺作りますねって言ってボンって出したら、ツイッター限定のつけ麺がバンバン出るみたいな。そうすると結局参加している人たちはコミュニケーションを取りながら、自分はこういう商品欲しいんだって言ってるものを、あ、作ってくれたんだ、だったら買おうっていう気になるっていうようなコミュニケーションを取ったりとか、あとはまあ情報提供していきながらやっていくとか、まあ、そういうところですね。なのでインターネットを使うことによって、いろいろ Facebook とかの成功事例で出てるのが、どういう商品欲しいですかって聞いて、それをまとめたものを作っていく。 とかそういうので、うまくいってるバッグ屋さんがあったりとか、それもコミュニケーションの一つなんですが、顧客側からじゃあどういうものを作ったらいいですかっていうのを、まあ、プロモーションとして情報発信こっちからやっていくんじゃなくて、もらいながらやっていくっていうような形ですね。そういうやり方もやっていくと、まあ、面白いのかなと思います。
一時期なんかバンダイかどっかがミクシーでアンケート取ったりしませんでした？なんかあとエースコックかどっかが、
あ、エースコックはやってますね、はい、でコンビニミクシーでやって一番人気のやつを、商品化してみたいな
ですね、
はい、それもまさにそんな感じですね。でやっていくとあそこはまあ話を聞いてくれるし自分たちのニーズウォンツに合ったものを作ってくれるねっていうところで、まあ、顧客側から作っていく、まあ、考え方は結局やってることは 4P と 4C もあまり変わらないんですけど、基本的にはそのカスタマーから考えるのかっていうところとプロダクトから考えるのかっていうところですね。
これ AKB とかもそうですよね。
AKB もそうですね。
ですよね。選挙とかやっちゃったりとか。
そうですね、選挙はまさにそうですね。
ですよね、
はい、あれは
人気のあるメンバーが出てくる
天才ですからね。秋元さん天才
です。あそこ上手いですね、
はい、めちゃめちゃ上手いですね、はい、すごい勉強になると思いますけど。
いいと思います、
はい、なので、まあ、4P と 4C っていうので一応書きましたが、 4P っていうのは作って売り込むプロダクトアウト型と呼ばれています。で 4C は消費者から始まるアウトサイドインという、まあ、言葉は別に どうでもいいんですけど、そういうところですね。でインターネットの時代、まあ、特にソーシャルの時代っていうのは 4C から考えた方が成功しやすいのかなっていうのは、思います。それは、まあ情報を発信しやすい、僕はそう思うんですね。 4C で考えるとあなたにとってこういうことがこうですよねっていうのは情報発信していくときに 4P で出していくとどうしてもこっちからこんなの作ったからどうよみたいな感じにちょっとなるかな。で逆に 4C 側から考えて作ると、こういうふうに考えたんですがどうでしょうかっていうようなちょっと言い方だけなら気をつけたらっていう、まあそういうことがなんとなくあのイメージとして、すいませんイメージで喋っちゃって申し訳ないですけど、そういうところができるのかな。で情報提供していくであったりとか、まあコミュニケーションをやっていく上で 4P よりも 4C、 ただ言ってることはほとんど一緒なので、そのなんだろう、考える方向性とあとは伝えていく伝えた方なのかなとは思うんですけど、それをあのうまくやってあげると、あの消費者がこういうものを欲しがってたので、結構うちもやるんですけど、例えば後で出てくるバックエンドを作るときにアンケートを取って、アンケートに沿ったものを作って提供していくと、皆さんが欲しいと思っている、足らないと思っているところを作りましたんでっていうと、やっぱり多くの人が買ってくれたりとか、あとはまあプロダクトランチって、後で野山さんのところでバリバリ出てくるところのプロダクトランチっていうマーケティングの手法、まあ、アメリカで、まあ、ここ2年ぐらいすごい流行っているマーケティング手法があるんですが、それはまさにあのコミュニケーションを取りながら、どういうものが欲しいですか、どういうことをやりたいですか、悩みなんですかっていうのを聞きながら、じゃあそれを解決するものを作りましたんでどうぞって言って販売するとボンって売れるっていうようなマーケティング手法なんですが、それはどちらかというか言い方としては完全に 4C 側から考えて言っているっていうようなですね、ということです。なのでまあセールスのトークもそうなんですが、例えばオンラインセミナーについても皆さんが、自宅で受けれて、交通費もかかんなくて、平日の夜でも受けれるからいいですよねっていうのは 4C カスタマー側から言った話なんですけど、こちら側から言えば大阪行って一緒にやらなくてもいいですよねみたいな、なんだろうっていう言い方はできるんですけど、それを言っちゃうと完全にプロダクト側になっていくので、カスタマー側としてそういうことをやっていくっていうような考え方ですねっていうのをちょっと考えていただくと、コンセプトを作るときにはすごくいいのかなと思いますんで、まあ自分でマーケティングをやる場合、もしくは自分も商品サービスある場合は、こういうところを考えてやっていただくとうまくいくのかなと思います。大丈夫ですか。
はい。
で、マーケティングの全体を理解しましょうということで、まあ、この流れですね、初めに話した、まあ、ニーズを考えて、で、ニーズを満たす商品を作って、で顧客に合う商品を、知らせて、まあ、プロモーションですね、で特徴を理解してコミュニケーションを取って、で、価格戦略をして、販売していく、で商品を顧客の手に届けて、顧客のアフターフォローをしていくよっていう流れは一緒なんですが、この中にさっきの 4P、4C の考え方を入れていくと、すごくグッドコンセプトが、うまくいくのかなと思います。なのでその辺をちょっと考えていただきたいなというのと、まあその 4P、4C だけでどうにもなる話でもないところもこの後出てくるので、一応その考え方として、マーケティングとはこんなもんで、 っていうのと全体像がこうなってて 4P4C みたいな考え方があるですありますよっていうちょっとまあ眠たいというか僕は大好きなんですけど本質としてはこういう話があるのでやっていくとそこがすごく重要かなっていうところが分かってくるとは思いますしちょっと、何かやった時になんでうまくいかないんだろうっていう時は立ち返って考えていただくといいのかなと思います。で、ここからですねダイレクトマーケティングの話をしていきたいと思いますというところでまあダイレクトマーケティングここから先ほどマーケティング全体の話をしてマーケティングとは、まあ、セールスとは違うセーリングとは違うんだよっていうことが分かっていただけて、マーケティングの戦略考えないとダメだよっていうところと結局ただ作って売ってでもダメだよっていうあたりが分かっていただければいいのかなと思うんですけど、ここからダイレクトマーケティングですねダイレクトレスポンスマーケティングというような言い方もされますが一般的にはダイレクトマーケティングなのかなと思います。いろいろとウィキペディア見てもダイレクトレスポンスマーケティングって書いてないですもんね。
あ、そうですね。
ダイレクトマーケティングになると思うんですが、その話をしていきます。で、先ほどのマーケティングが100年前にできてじゃあダイレクトマーケティングはいつできたんだっていう話なんですが、まあ、これ50年ぐらい前ですねということは日本にマーケティングが入った時点でもうアメリカはダイレクトマーケティングをやってたっていう今気づきましたかそういうぐらいだと思います。で1961年にアメリカの三大広告人と、まあ、後々呼ばれる人の一人、レスター・ワンダーマンが科学的な広告原理に基づき提唱したマーケティング手法がダイレクトマーケティングになります。なのでそれまでは逆に広告っていうのはイメージ広告に近いもの、レスポンスを反応を取らない直接反応を取るんじゃなくてなんかこんな商品作ったよっていうのを、まあ、今車の広告とかに近いのかなああいう、まあ、普通のテレビ広告に近いようなことをやって、まあ、結局測定ができないどんな反応広告を打ったからどれぐらい反応が返ってきてるかっていうのは科学的な、測定ができない状況の広告を打ってたんですがそうではなくて科学的な広告原理で測定ができる状態で、まあ、直接的な、マーケティングをやってきたとを、1961年に始めたと。で個人あるいは法人から直接反応を獲得してリレーションシップを築いて構築していくのがダイレクトマーケティングの考え方です。で小売店などを介さずに顧客に直接的に働きかけて直接的な反応問い合わせ注文などを取るというところが、ですね。で大変効率的なマーケティングで費用対効果を高め続けられるっていうのは科学的なマーケティングなのでどこに広告を出したら何パーセントのバックがあるかっていうのを全部計算できる。で、ダイレクトマーケティングじゃないと、イメージ広告だと、イメージなんとなく良くなったけど、結局それで物が売れたかどうかって測定できないんですよね。なんとなく、見て、どこで反応が取れたかっていうのは分かんない状態なんですが、ダイレクトマーケティングをやることによって、科学的な測定ができるというところで、費用対効果をどんどん高めていって、テストをしながらですね、高めていくことができるのがダイレクトマーケティング。の強みです。
なんかイメージ分かりますかね。そのテレビ今まではテレビで新しいシャンプーがなんか出ちゃったよみたいなことを言ってるんですけども、それを売ったからといっていくら何本そこから売れたかが分からないとなると、まあ広告を売っても検証し続けるということがかなり難しいと思うんですね。だってここの何時間じゃないですね。明日のお昼に流れる広告で何本売れたかって多分注文の言ったら計測とか不可能だと思うので。はい、そういうのをしっかりと言うとインターネットベースだったのが特になんですけどこのバナーを 何月から何日から何月何日まで貼りました何クリックありましたそこからの制約が何パーセントですっていうふうにインターネットではまた出すことができるという、はい、なんかこんな感じ
というのが、まあ、ダイレクトマーケティングですね。で、まあ、概要興味を持っている見込み客にターゲットを絞って情報提供、まあ、コミュニケーションをしながら直接反応ですね問い合わせ注文などを取る、まあ、直接っていうのがすごく重要ですし、情報提供をしていく、まあ、見込み客を絞るっていうのも重要ですね。でさらに顧客に常に直接的なコミュニケーションを取りながら顧客のリピート化をしてビジネスを成功させるマーケティング手法でこれは後ろの方は何を言ってるかというと、継続で1回買っていただいた顧客ですね。で上は見込み客っていうちょっと一応書き方を変えているんですが見込み客、まあ商品を買ってくれるだろうという人にターゲットを絞って、まあ、情報提供をしていきながら直接反応を取るっていうことが、行われるんですが でまたそこで商品を買ってくれた人たちに顧客に常に直接的なコミュニケーション、まあ昔で言うとハガキを送って、例えば誕生日ですよねっていうハガキを送ったりとか、でそこに、測定できるような、何か暗号というか番号がついてたりとか、そういうことをやりながら、やっていく。でそこで顧客にリピートで購入してもらう、何度も購入してもらう、これはかなり重要なポイントになるんですが、一回買ったきりで、マーケティングを終わるのではなくて、顧客をリピート化してビジネスを、まあ、それで成功させていくマーケティング手法になります。まあ、大体今行われている通販とかそういうモデルは全部、こういうモデルで、インターネットのマーケティングに関して言うともうほとんどこういうモデルなんで、当たり前といえば当たり前なんですが、ここのところをちょっと意識してもらうと全然違ってくる。まあ、ダイレクトマーケティングがどんなにすごいんだよっていうことが分かっていただくと、それをやる気になるかなと思うので、ぜひそこのポイントは押さえていただくといいのかなと思います。で、ダイレクトマーケティングとリストということで、ダイレクトマーケティングじゃあやろうかなと思ったら、必要なものが、リストと呼ばれるものが必要になります。それは、直接顧客とか、まあ、見込み客ですね、とコミュニケーションを図るためには、顧客リスト、まあ、見込み客、既存客のリストというものが必須になります。なので、まあ、リストと呼ばれるものは、名前と、まあ、インターネットだったらメールアドレス、ダイレクトメールを送るんだったら、住所っていうものが必要になるんですが、そういうリストっていうのが必要になります。で、日本では新規顧客の獲得に力を入れる傾向があるので、見込み客の顧客リストを欲しがるですね、っていうのは、どんどん新規を取りたがる傾向にある。これ多分マーケティングの何だろう、考え方のレベルの違いだと思うんですが、どうしても新規を取っていけば儲かる感覚っていうのが日本人としてはなんとなくある。でアメリカだと、まあ、皆さんマーケティングを理解している、まあ、全員アメリカ人がそうかっていったらまた微妙ですが、アメリカでは既存客のフォローに重点を置いており、その方が利益率も高くなるので、そういうすでに購入していただいた方にフォローをしていってどんどん利益を出していってるところがあるというところで、まあ、そうですね、新規の顧客の獲得よりも見込み、よりも既存客のフォローをしていってリピートで上げていった方がいいんですが、なので顧客リスト、見込み客リストを集めるよりは本当は顧客リストを集めてそこに、購入をしていってもらうというところが、利益率は高いので、ぜひそちらを意識していただくといいのかなと思います。で、ダイレクトマーケティングの全体像なんですが、こういう流れです。もう本当これだけやっとけば、利益が出ます。なのであんまりなんかさっき 4P4C とかあのマーケティングの云々っていうのを話をしたんですが、そこまで難しく考える必要がなくて、もうこれだけやってもらえればいいです。見込み客を集めて、ですね、まあ、そのためのオファーを考えてプロモーションをやります。で、2番目、教育、情報提供をしていって、3番目、フロントエンドの販売ですね。1つ目の商品の販売をして、その4番目フォローをして、バックエンドの販売をして、で、6番目フォローして、またバックエンドの繰り返しですね。もうこれだけなんで、そんなに難しくはないんで、逆に言うとマーケティングどうのって言って、いろんな考え方しないといけないよみたいな話をしたんですが、最終的にはこれだけやっとけば、全然マーケティングもあるのでこれだけやってくださいっていう話なんですけど、
あと 4POC とかの概念がなんとなくでもちょっと入ったままこれをやると多分すごい効果が出ると思います。見込み客を集めるだとか、もろもろ、商品販売をするだとかっていった時に、もちろんあのライバルがたくさん出てくると思いますし、その時に、まあ、お客さんから見た際に、あれこれは有益な商品なんだろうかだとか、あ負けてないだろうかとかで、こういうふうにすると差別化できるなっていうところがいろんなところにエッセンスとして組み合わさるようなイメージですね。
で、ちょっとした絵を描くと、基本的にやることはここに人がいて、なんか悩んでる人がいて、ここになりたい、まあ、売り上げ上げたいのか、まああいう状態になる、例えば年収1億円になりたいなみたいな目標があって、この目標にじゃあどうやってやったらいけるのかなっていうところで、まあいきなりはいけないので、こう階段を登らせていってあげるんですね。でまず、この人、まあ、この人結局見込み客なんですけど、見込み客をじゃあどうやって集めるかっていうところを考えて、 見込み客が集まったらこの人にじゃあここあそこに行くためにまずこのことやった方がいいよっていうのを情報を教えてあげて一歩階段登る方法を教えてあげるんですね。で、情報提供しながらじゃあ、ここは無料で教えてあげるけどここまで次のこの方法はここは有料ですよって言ってここでフロントの例えば販売をします。フロント販売したらじゃあもっと良くなりたいよねって言ってここでまあフォローしながら、まあ、情報提供しながらじゃあここのハードルを超える方法をバックエンドとして販売しますよ、まあ、バックエンド1でまたここに、まあ、次の階段に登るためにバックエンド2バックエンド2バックエンド3バックエンド4で商品を用意してあげてこうやって登らせてって言ってあげてここでワーイとなると
ワーイとい
いですね、っていうのが、まあ、マーケティングです。なので基本これだけなんですよね。であとはこの最終的に Y ってなりたい人をいっぱい集めてくるっていうのがプロモーションであったりとかオファーを作ってあの無料のやつを提供してどんどんどんどん増やしていってで最終的には例えばここで5000円の商品販売しますよでこれが1万円ですよでこれ2万円ですよでこれ3万円ですよで最後は10万円ですよっていうような販売をしていくと、まあ、5000円の商品買ってくれた人はあこれでこれクリアしたからこの人言うことは本当だな、まあ、ここに教える人がいるんですけど販売してる人は本当だなじゃあ今度またこのバックの1番バックエンドの1番ですねを買うと1万円払うともっと上に行けるっていうのはフロントの商品買って満足してるからそうだなと思って買うとでそのところで1万5000円ですよね。ここで1万5000円になってまたうまくいったな2万円払いますよね。で 3.5 万円になってここでまた 8.5 万円になって、最終的には 18.5 万円払いますよねっていうのが、最終的にいくとじゃあこの人最後までいくと18.5 万円払ってくれますよっていうのが設計できると例えばこれ5000円の商品を売るのに一番初め1万円かけてここで赤字で5000円これ取れてるのかな座ったらまずいですよね。5000円の赤字が出てるとするととしてもここで黒字化するじゃないですか。ここでプラス5000円になりますよね。1万円の商品売ったらで最終的には1万円で販売したとしても 17.5 万円の利益が出るとっていうところの設計までして販売をしていくともうここで広告がどれだけかけれるかとかっていうのが計算できるのでそこまで考えたまあ最終的なバックエンド4つ目とか5つ目まで考えたらまあそれはそれで素晴らしいですけど別にバックエンドが1つ目2つ目でもプラスになるっていうのが分かってればそれで回していってじゃあ3つ目4つ目後でまた作ろうっていう考え方でもいいと思います。どっかでここまで作ったら黒字になるなっていうのが分かってればもうその時点で全然スタートしていいですしもう作ろうっていうところで見込みで、まあ、赤字我慢できるんだったらやってもいいですしっていうような形です。なのでしっかりとそこのところを考えてでやってるのはもう本当これだけです。難しいことはやってないのでやり方がフロントの集め方とかフロントの見込み客の集め方がちょっと、特殊なことをやったりとかフロントの値段をちょっとすごい低くしたりとか高くしたりとかまあいろいろそれはさっきの、まあ、4P4C の考えにちょっと近い考え方をいろいろ入れていきながら、作っていって最終的にじゃあいくら、の最終戦略を作るのかどこで利益取るのかっていうのを考える。で、多くのマーケッターと呼べるか分かんないですけど、はフロントだけで利益を出す。で、インターネットのマーケティングとか特に効率がいいので、フロントだけで利益が出ちゃうんですよね。コンテンツの販売とかだと。で、そうするとそこしか考えないんですけど、本当は後ろのバックまで全部考えていくと、もっと利益が出せますし、安定していけますし、まあ、ライバルが出た時にも、問題なく利益を出せる構造を作れる。っていうところがあるので、じゃあ自分のビジネスの場合はフロントを何にしてバックを何にするのか っていうところを考えてやっていただくといいと思います。で、例えばこの途中のバックの1番がこれがリピート商品だったらもうリピート性を上げるだけですよね。この中でぐるぐる回ってくれるんで。で、まあ、健康食品とかサプリメントとかっていうのがあんだけ広告打ててるのはリピート性がある商品でもう全部計算ができてるからです。安田さんがあんなに広告打ててるのはそういうところもあるし、もう今最近関西は分かんないですけど関東はもうほとんど CM 半分ぐらいダイレクトレスポンス系のそういう青汁のとかグルコサミン、世田谷生まれのグルコサミンとかそういうのになってる、そうですね。ので、まあ、それを見ても、まあ、それだけ広告費がかけれるっていうのはもうバックで利益が出るのは全部計算できてるので、そういう構造を作る必要があるというところです。それを考えてあげるともう本当にライバルと全然違うマーケティングができるので、それを考えるのが、まあ、マーケティングなのかなと思います。
これですね、あ、ちょっといいですか、ね、
全然いいです、はい、
あ、そうか、ですね、ちょっと難しいかもしれないんで、簡単にイメージちょっと解説したいなと思います。ビジネスって何でしょうかとか、あとマーケティング、ダイレクトマーケティングで何でしょうかみたいな話がちょっとありましたけども、お客さんをできる限りお金をかけずに集めて、ここで、その人に継続的に繰り返し商品を買ってもらうっていうことができればベストだと思いませんか。商売何でもそうですね。同じ人に繰り返しずっと買ってもらえるんだったら、ずっと買ってくれるわけなんだから利益が出ないわけがない。じゃあそのお金をさらに、ここを集めるお金だとか労力に使って、そういう人を何人も何人も増やしていけばいいだけの話なんですね。じゃあその時にこういう構造があったら楽だよねとか、初めからこういう設計図があったら、なんとなしにでも売ったらもう稼げないわけないじゃんかっていうふうなことはなんとなくイメージがつくと思います。で、そこで、大事なのがこう階段を上らせるっていう意識なんですね。いいでしょうか。僕はよくこれお話しするんですけども、じゃあ僕がコンパに行きましたと、はい、コンパに行ってですね、好きな女の子が、綺麗な人がいましたって言った時に、そこでいきなり、デートに誘うっていうのはハードルが高いわけなんですね。まず一番初めに話してみて、で携帯電話の番号を聞いてみて、でこれ階段登ってますよね、イエスイエスイエスで次にデートに誘うわけなんですね。そういうステップアップが絶対に必要で、いきなりデート行きませんかって言われても初対面で何言ってんだよって話になるわけです。これはビジネスに関しても、全部そうで、言ったらですね、これからコンサルタントになりたいですって言ってる人をこうバーッと広告かけたりだとか、もしくは知り合いに紹介してもらったりだとか、みんないろんな、言ったらメルマガブログとか知り合いで持ってる人いますよね。そういうところにお願いして、もし集めたとしますと、でいきなりコンサルタントになりたい、言ったらでっかいプログラムとか、そんなんいきなり売っても売れるはずがないんですね。高くてすごいかもしれないんですけども、まずはセミナーに来て、一回話聞いてみてだとか、コンサルタントになったらどんなことがなるのかとか、そういうことを理解してもらってって言って、一個ずつステップアップしていくっていうような意識ですね。こういうふうにビジネスモデルを組んでいくと、非常に、きれいになるかなっていう部分で、さっき岡野さんもおっしゃっていただいたように、インターネットっていうと家でパソコン一つで電話もなくてもよくて、今ではですね、まあ特徴法上ってないとダメなんですけども、一人でできてパソコンさえあればできる、インターネットさえつながってたらできる、だからこそコストがかからないし、しかもダウンロード販売だったら、利益率がめちゃめちゃ高いわけです。ないもの売ってるわけですから言ってしまえばですね、はい、言ったらこの、ミネラルウォーターを50円で買って100円で売るっていうような商売じゃないわけですね。売ったもののほぼほとんどが利益になってしまうような商売だからこそ、みんなここで終わってるんです。ボーンって売って終わりました、じゃあ次で新しい商品作りました、でボーンって売って終わりましたって言って、こういう繰り返し買ってもらうっていうところに意識ができてないからこそ、なんか、コンテンツ販売は終わりましたとか、インターネットビジネスはもう稼げないとか言ってるわけですね。大きく稼いでる、起業家さんだとか、もしくは英語圏の人たちももちろんそうなんですけども、あと大企業もそうですね、絶対にリピートが出たりとか後ろの商品出てきます。こういうような仕組みっていうのをダイレクトマーケティングでやって、ここを実践をすることっていうのがこの初めの一番のステップじゃないかなと、はい、なんとなく分かりますか。はい、はい、こんな感じですね。
イエスと、というところで1時間経ちましたが、まあ続けます。もうちょっと、
はい、
はい、あ、切りよかったです、やめます。というところで、
はい、
まあ今ちょうど1時間、55分、僕の時計で言っていいのかっていうのがあるから55分なので、ちょっと10分休憩をさせていただいて、5分から 僕の時計で5分から、
はい、始めたいと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。